鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングになりますが、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道ではですね、今年北海道鉄道140年記念ということで、
はい、
新型の車両をまたちょっと入れたんですね。
はい、
これが、浜ナスカラーっていうことで、今大空でも走ってる261系っていう特急列車を、はい、ちょっとピンクのなんですか、いわゆる浜ナスの色にした、特別な列車で、観光用でも走るし、それから一般の特急でも走れますよっていう、はい、そういう列車がこうデビューして、じゃあ先週ですね、たまたまこれ本当たまたまですよ、釧路運輸車両所って車両がいっぱいお休みしているところがあるんですけど、はい、そこの脇ちょっと通ったらなんかピンク色の列車があるので、なんだろうかなと思って後で友人に聞いたら、試運転で、今なんか全道を走ってるんですよっていうことで、で釧路運輸車両所で、ちょっと休憩中だったんですよね。遠くからだったんですけども、なんか結構このピンク入るなと、思いました。それでこの列車がですね、10月から、いよいよ、道内の特急に、はい、混じって走るんですけども、で我がこう大空はっていうと、10月31日とそれから11月1日ですね、はい、札幌から来る大空3号と、はい、それから特にこう釧路から行く大空8号の、はい、この1往復をこの浜那須編成で、まず走ります。
うん、
多分この10月っていうのは鉄道の日の、終わった後ですけども、
はい、
北海道の鉄道140年記念ということで、この、ピンク色っていうか浜那須色の、はい、特急列車が10月の、31日と11月1日、土日ですが、はい、大空3号と8号で走りますので、もしよければ札幌なんか行く予定のある方はちょっとこの列車を利用していただくとか、はい、あるいはちょっと駅に行って、ちょっと見ていただくとかしていただければいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週がですね、ちょっと乗り鉄の話を、させていただきまして、はい、この番組で初公開の私が1日1鉄1年でその365本以上の列車に乗るっていうのを目標にしてるという、はい、でもう3分とか5分でもとりあえず、あちこち行ったら乗りたいっていう話を、させていただいて、今日はその続きです。はい、それでその北の大地の入場券の話をちょっとまた、ぶり返しますとですね、やっぱりこう列札幌近郊だと、
はい、
やっぱり列車をで行った方が車なんか利用するよりも絶対いいんですね。
は
い
は
い、駐車場の心配もないし、
はい、
やっぱあちらやっぱ道路が混んでるので、
うんうんうん、
なかなか進まないんですけど、それで今からいろいろとですね、実は妄想を繰り広げてて、
はい、
前回ですね、芦別駅って、平日しか窓口開いてないので、
はい、
これはなかなかちょっと難儀するなと思って、でもその時のために、
はい、
今からシミュレーションしなきゃダメなんですね。
大事ですね、
これ大事なんです。
はい、
でこれをちゃんとパソコンとかに、記録しといて、
はい、
でいつでも出動できるように、
うんうんうん、
やっぱ用意しとかなきゃダメですよ。はい、これこういうことを組み立てて、時刻表をひでくり回すのもこれまた楽しい。
楽しいですね。
それで例えばこういう案をちょっと考えてみて、
はい、
札幌にちょっと行ったとして、 ちょっと午前中時間が、まあ、空いちゃいましたと言った時に、はい、あこれそしたら足別にやっぱり行かないとやっぱりマジだろうとでしかもその途中岩見沢とか、はい、美梅とか砂川とか、まあ、もちろん滝川でも入場券売ってるので、はい、ここをで入場券をゲットしながら、はい、足別まで行き、うん、で昼には札幌に帰ってくるっていう方法ができないかっていうことを、はい、考えたあったんですね。でこれはですね、はい、ちょっと朝早いですよもちろん、
はい、
まあ、朝こういうことをやるときは別に私たちはあの朝何時でも早くても別に関係ないので、
はい、
もしかしたら寝れない楽しくて寝れないのか前の日から寝れないのかもしれないですけど、でこういうダイヤをちょっと、できたので、
はい、
ちょっと披露させていただきます。まあ、多分これ皆さん、ね、ほとんど参考にならんと思うんですけど札幌ですね、6時に出る旭川行きの普通列車があるんですね、はい、これはまあ、ちょっと鉄的にはずっと旭川まで電車で行けるんですけど、この列車はなぜか気動車なんですよね、うん、
はい、
でこの6時発で行く と、岩見沢到着が6時55分 で、
はい、
でなんとですね出発が7時2分なんです。7分止まるっていうことは、
はい、
ここの駅でチラッと降りて、はい、岩見沢で入場券ゲットできるんですよね。
行きますね。
でまずここで1枚、
はい、
で続いてこの列車でこの美梅で降りるわけですよ、
はい、
外美梅が7時21分 で、はい、で次の列車が7時46分なんです、
はい、
でこの岩見沢と滝川の間って意外に列車少ないんですよ ね、
お、
岩見沢まではもうボンボンボンボン走ってるんですけど、その先がちょっとダイヤ空いてるんですけど、
はい、
たまたまこの時間は多分これ高校生とかの通学対応なのか、はい、列車が結構続行っていうか次から次へと来るんですよね。それでこんなことができる、
はい、
で今度美梅を7時46分に、はい、出発すると、砂川には8時3分に着いて、
はい、
で次の列車が8時30分発で滝川までと、
はい、おー、はい、
でまあ、滝川からは、うん、この根室線を、東の方に行って、
はい、
足別に行って往復すると、まあ、ちょうどいいわけなんですけど、
うん、
いやその足別の途中にある足別まで行くんだったら赤平の駅の入場券もやっぱりゲットしたいっていう、これはやっぱり欲望にとらわれるわけですよ。それでただ列車で使う列車だけで行くと、
はい、
この赤びらどうしても諦めざるを得ないんですよね。でいや例えばそのさっき見たく岩見沢の駅で見たくその列車が、まあ、3分あれば大体入場券で買ってこれるので、はい、でもどう見てもですねこれ赤びらにそんなに止まらないんですね。
うん、
それでこううんちょっと困ったなと思ってたら、なんと滝川から赤ビラのバスが走ってるんですよね。これちょっと
はい、
路線からそれこそ外れるかもしれないですけど、
はい、
これはやむをえんとということでですね、この列車滝川に8時36分に着くんですけど、
はい、
滝川の駅前を9時16分に出る、
はい、
北海道中央バスに乗ると、
はい、
赤ビラの駅に9時47分に着くんです、
はい、
そうするとこのバスの後に出発するその、これどこまで行くのか、あ東シカゴ行きかな、
はい、
足別方面行く列車が今度赤ビラ発9時58分なんですよ。
うん、
で、まあ、バスはちょっと怖いのは遅れる時もあるので、
そうですね、
だから、まあ、赤ビラでの時間が11分しかないんですけど、
はい、
まあ、これはもし乗り遅れたら、あ乗り遅れたら本当困っちゃうんですけどでもこれ別に連れがいるわけでも何でもないので、
はい、
まあ、一人で残念があるだけですから、まあ、まあ次の機会また寝れ合いいえわみたいなことでちょっとスリルはあるんですけど、
はい、
赤ビラ駅前が9時47分 で、
うん、
で列車の方は赤ビラ発9時58分で、足別到着が10時15分と、
はい、
無事にまあ足別に着くと、
うん、
で、すぐ折り返しがですね10時39分発っていうのがありますね、 まあ、適度に20分ちょっとありますので、うんうん、まあ、入場券買ってぼーっとしてればすぐ、はい、まあ、列車が来ますと。で、滝川に普通列車で戻って、滝川からの札幌に、行きますとですね、12時25分には戻ってこれるんです。だからもう多分1時からどっかな会議だとか、なんか人と会うとかって言っても、はい、まあ多分疲れた顔はしてると思います。だけど、例えばなんかひげがちょっと伸びちゃったとかですね、あると思うんですけど、でも気分的にはもう爽快な気分で、
いや、すっきりですね。
すっきりとしてですね、また戻れちゃうんですね。はい、まあ、こんなようなですね、うん、ちょっとダイヤをこう考えてみたんですけど、
はい、
この本当札幌周辺、まあ、あとはですね、北の大地の入場券は石狩当別っていう、
はい、
まあ、今年、あれも4月でも廃止になっちゃったのかな、
はい、
学園都市線、
はい、
まあ、僕ら札沼線って呼んでましたけど、はい、そこの石狩当別ですけど、まあ、ここもですね、行こうと思えば、あそこは夜11時過ぎまで列車走ってるのですし、窓口も石狩当別駅って空いてるので、
はい、
まあ、ちょっと夕食食べてから、
はい、
さて行きましょうって言っても全然 OK なんですよね。それからあとは、テイネと小樽でも売ってるんですけど、
はい、
まあ、ここも夜遅くまで、やってますので、はい、まあ、ここら辺も全然簡単ですし、今度千歳の方戻ってきて、千歳とか恵庭とか、北広島でも売ってるんです、はい、まあ、これは列車も本数も欲し
いん
です
けど、
ちょっとこうな、またこれ難渋するのがですね、くっちゃんとかですね、
はい、
くっちゃんってニセコのすぐ近くにある町ですね、くっちゃんとか、次がですね、熱布っていう、
はい、
そういう駅があるんです、
うん、
これくっちゃんとおしゃまんべのちょっと間ぐらいにある駅なんです、
はい、
うん、ここはもう道の駅で売ってるんですよ。で、くっちゃんって列車の本数がなんかあるようでないようであるんですよ。ちょっと微妙な言い方ですけど、列車で行くとなると、まあ、それなりに覚悟していかなきゃならないし、うん、その次のその確か熱風だったと思うんですけど、そこは道の駅なので、やっぱどうしてもやっぱりこう車を、はい、車を使わざるを得ないんですよね。
はい、
で、あとその北の大地の入場券、北の大地の入場券で言えば、まあ、多分来年の3月で、まあ、今ももう線路が続いてなくて、列車代行っていうバスが走ってるんですけど、はい、まあ、正式に、どうやら本当残念ながらの廃止になるようなんですけど、日高線っていう、はい、苫小牧とその様にを結ぶ、
はい、
ここがですね、4つの駅で入場券を発売してるんですよ。
ほうほうほう、
ですね、まずニーカップっていう駅、はい、でただニーカップも無人駅なので、これも道の駅で売ってるんですよね、
はい、
それから静内、まあ、静内は駅があって、はい、駅員さんいますからいいんですけど、あと次は浦河という駅で、はい、これも駅ではなくて観光協会さんで売ってるんですね、うん、で最後が様に、
はい、
これは駅の中に何か何ていうかな、多分観光協会の方だと思うんですけど、窓口にいらっしゃって、
はい、
で売ってるんですけど、
はい、
ちょっと難しいのがですね、この様に駅で、
はい、
休憩時間がやっぱり何回かあるんですよね、1日のうちに。ここを外していかないと、
はい、
なかなか難しい。それでここを制覇するには、まあ、釧路からですね、浦河までって、車で、まあ、ゆっくり行っても3時間ちょっとで着いちゃうんですよ、
はい、今。
だからまあそれでもいいんですけど、どうもなんか いつもっていうかですね、こういう切符が出ると必ずいつも天満街道っていつも言ってる。どうもこれはちょっとなっていうことをちょっと考え始めて、
はい、
なんか面白い方法ないかなと思って、で 今まだいい案がまだ浮かんでないんです、
はい、
でちょっと浮かんだのが、まあ、帯広までは列車で行って、で帯広からレンタカーでも借りて、
はい、
でちょっと気分を変えて帯広から、まあ、そっちの襟裳岬とか、
はい、
あっち側の方回りつつまた帯広に戻ってくるコースかなとかですね、苫小牧まで列車で行っ てレンタカー借りて、
はい、
で帯広で乗り捨てるとか、
うん、
まあ、そんな今いろいろと案を練ってるんですけど、
はい、
でできればやっぱり車だけじゃなくて少しでもちょっとでもいいから列車をやっぱり使いたいっていう、うん、はい、そういう欲求はあるんですね、
はい、
で逆にあの車じゃ絶対に、あ、絶対にとは言わないですけど、いけないのが、本州にある唯一の JR 北海道の津軽奥今別駅っていう新幹線が止まる駅なんですけど、
はい、
ここは絶対新幹線使っていかないと、
うん、
いや、いけるんですよ、車でもいけるんですよ、あのフェリーで車乗っけて、はい、で、その津軽奥今別まで車で行くっていう手もあるんですけど、
はい、
そんなことやるよりも、
うん、
函館から新幹線でビュッと行った方が全然早いですし、
うん、
いいので、あの、その方がいいんですけど、このやっぱ今北の大地の入場券で一番むずいのは津軽奥今別、それからあの、さっき言った芦別行きが意外と難敵だっていうのと、はい、宗谷本線に剣淵っていう駅があるんですけど、
はい、
これ駅前の商店で売ってるんです、
はい、
入場券が、ここがやっぱり日曜日休みとかですね、やっぱちゃんとそのホームページで、営業時間と、
はい、
それからその休みの日を本当確認していかないと、はい、
うん、
本当痛い目に遭
う、
あの、行ってダメだった時のショックは大きいですからね、
はい、
だからぜひ、まあ、あの、これからね観光を、まあ、秋の観光シーズン迎えて徐々に徐々にこう、はい、まあ、あの、感染に気をつけながら、
はい、
旅行に出る方もいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、もしそういうそのなんか北の大地の入場券売ってるような、駅がまあ近くにあったりとか、あの、道の駅があったらぜひ、寄ってっていただきたいと思うんですね。で、これあの北の大地の入場券っていうのはあの JR 北海道さんのホームページに、
はい、
本当懇切丁寧にまあ載ってますので、参考にして、いただきたいのと、まあ、しばらく今年だけじゃなくて多分これ来年もまだ発行すると思いますし、うん、
はい、
まあ、私もあの今年だけでやろうとはちょっとこれもう無理なので、まあ、来年またあの一つの楽しみということで、
はい、
で、なんですかね、こう手前味噌であるんですけど、これソーシャルディスタンスのあの、なんですかね、特に車で行った場合は、
はい、
もうなんかちょっと最たるもんかなって自分で自画自賛してるんですけど、全くその観光地とか行かないので車で行っても、だからその人と、まあ、あの窓口行けばそれは出会いますけど、
はい、
まあ、必ずお互いにマスクして消毒してっていうこともまあやってますので、ちょっとこういったあの小さい駅をちょっと巡ってみるっていうのも楽しいと思いますので、ぜひいかがでしょうか。
鉄道徹子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして、FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
鉄道徹子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。